ございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ、各週でお届けするアンコール配信。今週は京都府京都市臨済宗妙心寺派大蔵院松山大光さんをゲストに迎えした2021年のトークを再配信します。トークの後は音の巡礼コーナー、全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本昇慶の北条庵よりお送りします。おはようございます。
おはようございます。
はい、今週は松山大光さんとおしゃべりをしてまいりましたが、今日が最終日となりました。
はい、お願いします。
はい、お願いします。今日は、やっぱり最後なので、仏道の話でも
仏道、はい、
はい、そうですね、あのコンテンポラリーブディスト、はい、現代僧侶っていう、はい、僕が勝手に作った、はい、ジャンルですけど、はい、大光さんも結構その側面があるなと思いつつですね、はい、大光さんにとって仏道って何か、あるいは何でしょう、その、お坊さん、なんだかんだお坊さんですよね。
はい。
今日においてお坊さんをやるってことは何なのかみたいなことを、多分そうやって活動してると、活動の幅が広がれば広がるほど、なんだっけこれみたいなことをこう考え直す機会もあると思うんですけど、どんなことを今考えてお坊さんをやっているんですか？
そうですね。そのさっきのコンテンポラリーブディスト、
はい、
私現代における仏教とは、現代仏教とはみたいなのを考えたことあるんですけど、本来的には仏教って常に現代仏教じゃなきゃいけないと思うんですよね。
ですよね。
その昔のその型をもちろん守るというのは、美しいもののこう粋ですから、それは非常に重要だと思うんですけど、やっぱその現代のこの諸問題、その皆さんの悩み、そういったものに答えられなければその宗教の意味がないと思っていて、常にやっぱりこう現代仏教じゃなきゃいけないと。で、そこの何て言うんでしょうね、常にその現代とは何かというのを考えるというのが仏教の役割じゃないですかね。
で、その現代の特に人ですよね、
はい、
を考えた時に、じゃあ改めて仏教ってもともとその空ですよね、
はいはい、
この釈迦様の、空がずっとこうテーマであり、人生は苦であると、一切皆苦とかいうぐらいで、はいはい、でもその苦のそのあり方、層というのか、それってやっぱ時代によって変わるかなと思ってて、
そうですね、
現代で言うとやっぱこの辺が大きいかなとか、なんかあります？
その生老病死地区ですけど、というもの自体はやっぱりユニバーサル、時代が変わっても変わらないと思うんですけど、その要はバランスですよね。何に一番苦を感じるかというのはやっぱり時代によって全然変わってくる、
はい、
で、苦ってのは文字通り苦しいって意味じゃなくて、思い通りにならないということだと思うんですけど、コロナの前で言うとね、私の友人が、医者をやってる人がね、患者さんに最近はこの薬飲まなかったら死んじゃいますよって言ってもなかなか飲んでくれないと、でもこの薬飲まなかったらボケますよって言ったらみんな飲むと つまりこの死ぬということよりも老いる、
うん、
ということに関するこの不安、
うん、
思い通りにならないという気持ち、
うん、
まあ、これはすごく大きかったと。いや、それが今は、まあ、こういうねコロナっていうのになって、突然、まあ、この間、ね、議員さんも亡くなられたり志村けんさんとか岡井久美子さんとかかかって、うん、もうあれよあれよという間に亡くなっちゃって、
うん、
でお葬式もできずお骨になって帰ってくるっていう、まるで戦時中のようなね、
うん、
そういうことがこう間近に起こるようになって、でこの死ぬということに対する恐怖というのがやっぱりこう最近すごい感じられてると思うんですよね。なのでやっぱりそのまあ どこにその思い通りにならないとい こう苦を感じるかというのはやっぱこう時代によって変わってくると思います
ね、うんうん、そうですね。最近は特に寿命が伸びて、
うん
うん、平均寿命がどんどん伸びていって人生100年時代と、で人生100年時代は多分すごく昔からすれば理想的な、うんうん、あそんな時代が来たんだっていう喜ばしいはずなのに、なぜかどこかそれを恐れているところもあるっていう。で、まあ、そんな中であれですよね、やっぱ太蔵院もその檀家寺としての、
はいはい、
役目もあるんで、その辺でいろいろその特に孤独な、
はいはい、
うん、そうですね、お年寄りとの接点も多いかなと思うんですけど、
お一人様がやっぱりこう増えていらっしゃって、で例えばこ うちも結構いらっしゃるわけですけど、おっさん亡くなったら頼むでってこう例えば言われたとしても、実際問題そこで亡くなられたら私たち何もできないんですよね。もちろんこうね資産を触れるわけないし、
うん、
でお墓もね閉じることも私たちなかなか難しいですし、うん、でもうご遺骨も、ね、その火葬場に置きっぱなしとか行政が突然来てとかね、こういろんなこうことが全くこうその方のご意向に沿うことができないというのがあって、
うん、
でそれはやっぱりご本人もほんで私たちもやっぱりすごく困ることになると思うの で、
うん、
でまあ、そういった皆さんに対するまあ、なんて言うんでしょうね、生前からのいろんな勉強会であったり、あとその弁護士さんとか司法書士さんとかご紹介したりとか、うん、まあ、そういったこの終末期におけるいろんなこの不安であるとか手続きであるとか、まあ、そういったものをこうお寺がサポートできるようなことは今年はちょっと制度として整えたいなというふうに思ってます。
お、
うん、
それは専門家とかと。
そうですね、はい、
お医者さんですか。
お医者さんもそうですし、まあ、法律の弁護士さんとか、あとはその、うん、行政とかですよね、まあ、司法書士さんもそうですし、うん、行政書士さんもそうですし、まあ、そういったこの、まあ、専門家の先生でちゃんとしたその気持ちのある先生、
うん、
をと、まあ、提携をして、で、まあ、皆さんがそうやってこういろんな一つ一つのその終末期における不安というのをお寺を介して、解消できるようなそういうお手伝いをしたいなと思ってます。
うん、そうですね。お寺ってそう生老病死の死のところにまあ関わる機会が多いんですけど、
はい、
なかなか、まあ、僕もそのお寺で住み込みで住職のサポートをしてた時とか、元気な時に、まあ、お寺に通えてる時はいいんですよ。婦人会でなんか歌を歌いに来ましたとか、はい、でもちょっと弱ってくるとお寺に来られなくなって、で最近いらっしゃらないなと思ったら次にお会いするのはお葬式だったりして、うん、本当にその最後の部分での不安っていうところに実は寄り添えていないなっていうこと
は感じてました。特に今こういう時代になって、
うん、
もう病院にお見舞いも行けないでしょ
ですね。
で、もう入院したらもう、うん、次はお葬式とかそういう時代になっちゃってるんですよね、うん、でそうすると本当にこう何もできない、
うん、
サポートすらできない、会えも 会うこともできない、
うん、
でそうなっちゃったらもう本当にこう どうしようもないというか手の打ちようもないし、うん、ですからご本人も多分いろいろこうお考えのこともあるだろうし、でねえ、まあもちろんこう、うん、周りの皆さんもそうだろうし、ですからなんかこのお寺としてそのそういう人たちをサポートできないかっていうのを思いますね。
うん、そのサポートって言った時に、そのまあ専門職のお医者さんであったり弁護士さんであったり、はい、まあ、そういう人たちとこう連携して仕組みとして整えていくっていうのはもちろん一つあると思うんですけど、なかなかそのどんなお寺でもやるっていうのはあの、まあ、結構なハードルもあると思うんですけど、それはそれでやりながらももう一つなんか今まで多分あんまり、価値として認識されていなかったけれども大事だったんじゃないかなって思うのは、そのつながりそのものの価値っていうことがあるんじゃないかなと思ってて、あの僕らが一緒にブータンに行ったあの石川芳樹さん、
はい、
うん、が、ね、よくプレゼンでもおっしゃいますけど、あのがんになった方の生存率がお見舞いに来た人の人数で変わるっていうやつ、うん、で5年生存率が本当に違うらしいですよね、うん、誰も来ないお見舞いに来なかったっていう人と1人でも来たっていう人と2人以上来たっていう人、うん、そにはもうあの1人来てで2人以上来てってなると、誰も来なかった人と比べると多分確か倍以上は開きがあって、うんうん、だからそのつながりの力って実はあ、まあ、最近だとウェルビーイングっていうことを言いますけど、ウェルビーイングを支える要素として単なる気休めとか、うん、まああった方が嬉しいよねっていうレベルじゃなくて、そのなんかまあ、当然心と体はつながっているからすごく大きなあのインパクトがあるんですよね、うん、でも今までまあお寺って、まあ、陰徳ってわけじゃないですけど、まあ、あんまりそういうことをね、まあ、そんなに科学的に見る時代でもなかったっていうのもあるでしょうし、見てこなかったけど、そこら辺もちょっとなんか、まあ、お寺も自信を持って、うん、つながっているっていうこと自体が実は結構大事なその人の支えになっているんだっていうことをもっと自覚してもいいのかななんてことは思うんですよね。うん、そうです
ね。だからその誰かが自分のことを思ってくれているとか、
うん、
でやっぱそのあなんていうんでしょうね、必要とされているということ自体がモチベーションになりますよね。うん、
そうですね。
うん、
うん、
なのでまあそういったのもそうですね。でまあできたらちょっとね、こういう状況にはなかなかこのスタートするのがまだあの難しいんですけど、あの近い将来訪問看護ステーションみたいなのをお寺でやりたいなとはずっと思ってますけど、
お、
うん、
ね、なんか泰蔵院のこうまあ、イメージがあるか分かんないですけど、うん、大光さんがこう外に出ていくイメージが結構あるんで、
はい、
大光さんが訪問看護ステーションお寺でっていうのは結構新鮮に聞く人もいるかもしれないです、
ね、
うん、
まあ、もちろんね、そのなんて言うでしょうね、この間大河内さん紹介していただいて、患者さんやご家族がその、まあ、お坊さんの話をっていうこともあるけれども、でも実際問題はその医療従事者、特に看護師さんとかケアマネさんとかが、うん、そういうこうお坊さんの話とかサポートしようとしてる人がすごく多いっていう話をされてて、
確かに、
ええ、うん、それはすごい思うんですよね。今だって見ても、うん、コロナであっても、まあ、お医者さんよりもやっぱりこう看護師さんとかね、その介護施設で働いてらっしゃる方とか、そういう方一番こう今きつい状態じゃないですか、うん、でそのもちろん体力的にもそうですけど、やっぱその精神的にもやってる方すごい多いから、
うん、
から私たちのそのできることっていうのはそこにあると思うんですよね。
そうですよね。お医者さんとも、まあ、僕もなんかいろいろ現代のその医療のまあ問題とかっていう話をね伺うこともあるんですけど、まあ一つその病院っていうのは、医療っていうのは、まあ病気の人や怪我の人を治すことであり、元に戻すことであり、でそれを目指してやるんだけれども、でもまあそれを突き詰めて言うとするならば、医療は常に敗北しかないっていうことになりますよね。必ずみんな亡くなるんで。だからそうじゃないその健康の定義とか、あの支え方っていうのはあるんじゃないかっていうのは、多分今医療もすごく、まあ、特に今コロナになって転換期にあるんだと思うので、そう、まあもうちょっとそのまた全然違う視点から、その生老病死を見ていく仏教とかの視点って大事になるんだろうけれども、でもなかなかあんまりまだその連携ってうまくいっている感じもしなくて、まあいろいろな取り組みは出てはきてはいるんですけど、なかなかなんか大きく展開していくのかなっていうと、まだもうちょっとハードルがあるような気がしてて、そこ何なんですかね、何がこう引っかかってるんだろう。
まあそもそもなんかそこにその経済的インセンティブはまあないですよね。
確かにね、要は今の仕組み上では。
そうそう、もちろんこう点、私たち点数も取れないし、それによってこう収益を得られるわけでもないので、ですからその、まあ、そもそもお寺としてそこをこうやっていこうというインセンティブっていうのは、私はな
あのお寺側として、
そうそう、経済的なインセンティブはない
ですね。ではそうです
ね。でただやっぱりそのなんて言うんでしょうね、その世の中のニーズ自体はすごい私感じていて、この、まあ、特にこの医療従事者からのニーズを感じてるんですよ。なのでまあなんか逆に私たちがこうね、大乗団にこう構えて、なんかこう患者さんやご家族の、あの心のケアをとか言っても、そんなもんいらんっていう人も結構いらっしゃるだろうし、はい、でなんか逆にこうなんか逆効果のこともあると思うんですけど、そうじゃなくてやっぱりその医療を取り巻く皆さんのそういったこう心理的なこのものを、はい、まあ、少しでもこう緩和してあげるとか、だからそれこそその私たちは別に話するとかしなくても、あの業務の一環として半日の、まあ、こう訪問医療じゃなくて、あの庭を掃除するとか、そんなんでも多分全然違うと思うんですよ、この気持ちの持ち方が。
確かに、
掃
除か、
そうそうそうそっちやと思うんですね、
はい、
やるとしたら、
なるほど、で半日庭を掃除っていうのは、
その1週間の業務のうちの、まあ、半日その、人と関わるんじゃなくて、自分の心の掃除をするというのに費やすとか。
ああ、なるほど。その医療
従事者、ね、そう、その看護師さんとかですよ、
確かに。そうですね。まあ、今はまたね、このコロナで、手が足りなくなっちゃって、ますます、こう、
はい、
大変な状況で、そう。でも看護師さんエッセンシャルワーカーってね、言われて、なんか見てると、なんだろうな、まあ足りなければ補充するみたいな、あの高度な仕事なんだけれども、同時にすごく、まあなんていうか、リソースとか歯車的に見られてしまうところもあって、なんかその人間性を取り戻すような、機会が多分必要なんでしょうね、きっと。で、それは医療従事者の人だけじゃなくて、僕は今年2021年やりたいなって思ってることとして、まあ、あらゆる特にこう職場で、そのやりがいとか生きがいとか見失ってる人ってものすごい多いなと。で、今まではなんとなく、仕事自体はよくわかんないけれども、でも まあ人との交流もあるし、まあそれ自体でなんかやれちゃってたところもあるんだと思うんですけど、今こうリモートワークとかになっちゃって、はい、人とのつながりもなくなり、本当にこれ私何なんだろうっていう、喪失感っていうのか、呆然としてしまっている人って結構増えているような気がしてて、そこに何か、そうですね、その、まあ、僕は最近正気を取り戻すって言ってますけど、そんな機会を一緒に見出していくようなことも、まあ、お坊さんの役割なのかななんていうことは思いますね。
その最近そのいろんな、まあ、京都 の、あの経営者の皆さんに話を聞くと、
はい、
うつ病がすごい増えてる。
あ
で、このリモートワークしてるとか、実際にオフィスに来てるとか、それ関係ない、
関係ない、
関係ない、で、あの特徴としてもう明確に出てきてるのは、20代30代がすごい多い。で、特にこう、まあ、転職してとか新卒でもいいんですけど、会社に来て、2年目3年目4年目とか、そういうだ、新入社員はもうこれがノーマルだからあの、まあね、こういうもんかと思うけれども、その急にこうなっちゃって、でだから何をしていいかわからないとか、指示もできないとか、で、まあ、まだね20代とかだったら家庭を持ってない子も多いだろうし、で実家にも帰ってくるなっていうのもあるし、で家で一人でっていうので、すごいこう何でしょう、
孤独感、
孤独感、
で
会社に来ていても、そう、あの実際に来ていて、これもそのうつ病の役がすごく多いって言ってましたね。
そうだな、いやそうですね、まあそれぞれなんかね、お坊さんも立っている、ね、接している人によってこう見出す空というのが違うと思うんですけど、今年は僕はそこら辺を、
なるほど、
はい、ちょっとやっていきたいかなと思っております。
ありがとうございます。
はい、まあ、そんなことで、
はい、
お時間も参りまして、
はい
はい、まあ話せばまだまだ何週間もいけそうですけど、はい、じゃあまた、
また呼んでください。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
今日はありがとう、今年はありがとうございました。はい、
ありがとうございます。
はい、
今年もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。さようなら。
いつもテンプルモーニングラジオを応援してくださりありがとうございます。番組を継続支援してくださる TMR サポーターを募集しています。詳しくはテンプルモーニングラジオ公式ホームページ radio.templemorning.com ドネーションのページをご覧ください。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ行ってらっしゃい。
白隠禅寺座で朝。衆生本来仏なり水と氷のごとくにて水を慣れて氷なく衆生の他に仏なし衆生近きを知らずして遠く求むるあかなさよ。例えば水の中にいて、カツオは叫ぶがごとくなり、長者の家のことなりて、貧利に迷うにことならず。六種輪廻の因縁は、己が無知の闇地なり、闇地に闇地を見添えて、いつか生地をなるべき。これまかえんの禅定は昇太するにあまりあり、うせや次回の諸原密、念仏三下修行と、その品大きい諸禅行を皆この地に帰するなり、一座の功をなす人も、罪し無量の罪滅ぶ悪臭遺族にありぬべき、長のすなわち遠からず。かたじけなくも、この祝詞をひとたび耳におるおるとき、三端随起する人は悪をおること限りなし。岩や自らへこうして、時期に自称を生ずれば、自称はすなわち無称にて、すでに戯論を逃れたり。因は一女の申し開け、もに無三の道直し。無双の僧を僧として、行くも帰るもよそならず。無念の念を念として歌うも舞うも祝詞の声、三昧無限の空広く七円妙の月左円。この時何をかも求むべき弱滅厳然するゆえに、当初すなわち蓮華光く、この身すなわち仏なり。
このポッドキャストはノートマガジン松本昇恵の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。